聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
こんにちは、林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
先週と今週はなんとなく小声で語り合ってますよ。
こんな話小声では聞かせられません。
いや、小声でも大声でも聞かせられません。
なぜ我々が小声かというと、実は博物館の中からお送りしているんです。
博物館の中でラジオの収録だなんて、なんて罰当たりな。
他の見学の皆さんが我々のことをじっと見てます。
ああ、見ないで。いやいや、見られないラジオじゃなくて、でもなぜ私たちがここに来ているんですか。
実は先週もお話ししましたが、サンデーマガジンの DNA 週刊少年漫画誌の50年という特別企画がここで開催されてるんです。
長崎歴史文化博物館で来月の9月6日月曜日まで開催中でございますけれども、
はい、
私たちがおりますのはその長崎歴史文化博物館3階の企画展示室、入り口をすぐ入ったところに、
ええ、
でっかい G ペンが2つ立ってますよ。
白いモニュメントね。でそのまあ高さにしてどうでしょうか、2メーター近くあるでしょうかね。
ありますよね。
その白い部分にですね、たくさんの先生方のサインと代表的な作品の絵が描いてあるわけですよ。
これが、ね、どういうことかと言いますとですね、創刊50周年のサンデーとマガジンのその50回目の誕生日を共に祝おうということでですね、去年の3月に大同窓会というのが開催されたらしくて、その漫画家の皆さんのね、そうそうたる顔ぶれの集合写真がありますが、その時にこの巨大な白い G ペンのこの軸の部分にですね、先生方がイラスト入りのサインを書いてらっしゃるんですよ。
すごい古風じゃん。
高橋留美子さんのラムちゃんとか、はい、牛音虎の藤田和弘さんとか、はい、なぜか松本零士さんのメーテルとか。
でもあなた実は一番張り切ってるのは山根青鬼さんじゃないですか。
山根青鬼さんです。名探偵影マンですよ。
懐
かしいですね。ということでございましてですね、
はい、
もう見どころいっぱいの今回のこの展覧会なんですけれども、
は
い、まあ、先週から2週間にわたって、喋り続けてきましたけれども、今日も喋り倒しますよ、
はい、聞かせられないラジオ。この番組はワイワイ貿易の提供でお送りします。
ほほほほ、全く聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そっちこそ聞かせられないラジオ。
さて、先週に引き続き今週も長崎歴史文化博物館からお送りしています。
そうです、
夏スペシャルということで、先週に引き続きお客様、植松由紀研究員です。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、改めましてこのサンデーマガジンの DNA 展、はい、どういう内容でしょうか。
はい、1959年に同じ日に創刊された3月17日ですけれども、はい、週刊少年サンデーと週刊少年マガジン、これの創刊50周年を記念して2009年から全国を巡回している展覧会です。
いや、よくぞ長崎に来てくださいました。本当に、
はい、九州では長崎だけなのでですね。
そうなんだ、はい、そうですか、
はい、近隣では近隣とではないですけど高知でこの間しまして、そして長崎に来ているという。
あ、高知から長崎に、は
い、そうですね、
まるで坂本龍馬みたいな。
本当ね、
大井龍馬の原画の展示も実は高知と長崎だけなんですよ。
そうですか、
はい、
そうですか、そうなんですよね。今回特別展示ということで、小山優さんが、ね、お書きになった大井龍馬も ね、
そうなんですね、
原画が、ね、たくさん展示されてますよね、
はいはい、
なるほど、そうでしたか。なんか得した気持ちになりましたね。
じゃあ福岡とかあちこちからもいらっしゃる方も多いんじゃないですか、これ見に。
そうですね、福岡とかの方はもうここでしか見る機会なかなかないと思うので、来ていただけるなと思って期待しております。
ちょっと全国のキカラジメイトの皆さん来てくださいよ、本当に。
長崎までね、
長崎までね、 で、あの正直言ってですね、このサンデーマガジンというこのタイトルからして、あ、子ども向けの展覧会なのかなって思っちゃってる人が結構多いんじゃないかなと思うんですけれども、
いえいえ、そころがね、そういうこともなくなかなく、あの実は男の人がひっそり一人で来て楽しんで帰ってるっていうパターンが一番多いみたいなんですよね。
よくわかります。
わかりますね。
我々も過ごそうと思えばここで半日から1日近くは過ごせると思いましたね。
楽勝でしょうね。
もう読みはまりますよね。
弁当持ってきてこう1日痛い感じがします、
ね、いや食べちゃいけないけどね、もちろんね。
あ、そうでしたか。
これ漫画もいろんな作品の第一巻を置いてあるでしょう。
置いてある
読み出すと本当に1日かかりますよね。
あれはなかなかいいアイディアですね。コミックスの一巻が全部置いてある
とは。 そうですね。まあ、それこそ ご飯とか食べられますが、漫画喫茶みたいにくつろいでいただけるのではないかなと思います。
たくさんの原画、全後期合わせますと250点近くですか、はい、あるということですから、こんな生の原画に、ね、触れる機会もなかなかないと思うんで。
いや、もう林田さん、今回ね、あの漫画家の皆さんの、まあ、しかも人気を博した作品ばかりですから、もうその実力派の皆さんのね、漫画家の皆さんの原画を見て、もう私はね、正直、申し訳ないと思いました。
申し訳ないとは。
私たちも聞かせられないラジオを去年の4月から、ね、やってまして、毎週いろんなテーマを決めて、はい、いろんな作品について語ってきましたけれども、もう我々なんかが、もう偉そうにもう喋っちゃって、本当申し訳なかったんだなと改めて思いましたですよ。
漫画家の皆さんはやはり天才ですね。
いや、あのクオリティをね、毎週毎週維持してらっしゃるというのは、大変なものですよね。
ねえ、本当にあの一本一本の線が生きてるし、魂込めてますよ ね。
ね、あの植松由紀研究員はですね、もともとはそのいろんな絵画のご専門で、研究の専門でいらっしゃると思うんですけれども、どうですか、漫画って改めて世界に誇る芸術だなって研究員自身も思われたんじゃないですか。
そうですね、まあ、芸術でもあるけれども、やっぱりあのケース越しに遠くから見るもんじゃなくて、やっぱり手でこう触って触れてみるものなので、そこら辺ちょっと難しいんですけども、やっぱり素晴らしい文化だし、誇れるものだなと思いますね。
そして他の絵画と違って、少年漫画というものは独特の世界があるというか、マガジンの編集者の方が書いてあったのがね、だいたい作家の自分の年齢から5歳ぐらい下の読者に向けてこう発信をするとちょうどよかったというふうに書いてありました。
では先週からですね、10年ごとに区切ってずっとお話をしていますので、先週からの続きで、今日は1980年から1989年までの10年間、
はい、これサブタイトルが少年少女は恋をするありますね、
これは例えば同じ野球漫画でも、巨人の星とか、男の世界ですよね、汗と涙と熱血の、ただタッチに象徴されるように、今度はこう南ちゃんみたいな女の子のキャラクターとかが出てきて、少年たちの野球もそうなんですけども、個人としての成長も一緒に描くっていう、見方が違ってきたやり方で、少年誌っていうのもどんどん変遷していくということで、この時代はこのようなタイトルがついてるんですけれども。
林田さん、タッチって我々ドンピシャですよね。
ドンピシャですね。私のこういう少年誌の歴史を紐解きますと、最初に初めて買い始めた週刊誌がですね、チャンピオンだったんですよ。
チャンピオン、
ドカベンなどが連載されているマコロニほうれん草とか、 あの時代のチャンピオン。そして次にハマったのがまさにこのサンデーの80年代なんですよ。タッチとかね、武蔵の剣だとかね、ジャストミートとか、懐かしかったですね。
サンデー本当に全盛期ですね。
全盛期ですね。
高橋ですね、ルミ子先生と足立光先生が出てきたのがこのちょうどこの時なので、
はい、はい、でやがて自分の気持ちがですね、だんだんこうジャンプとかにこう変わっていくわけですね。
あ、そうですか、いや、しかしね、その80年代のね、サンデーって本当に輝いてましたね、今見ても ね、
人気ある作品多かったもんね。
じゃあそのタッチの話題が出たところで、あの曲いきますか、
は
い、
あ、やはり聞きますか、あれを。
ド定番のあの曲を聞かないわけにはいかないと言っても華厳の滝じゃないですよ。
華厳じゃありません、華厳です。
華厳ですよ。
岩崎良美さんでタッチ。ラブコメがありまして、また少年誌が変わっていくわけですけどもね、次の時代を見ていきましょうか。次が1990年から1999年、こちらのサブタイトルが推理アクションファンタジーとありますね、
はい、
この時代になるともうかなり多様になってくるので一括りにするのがすごい難しいんですよ。その中で例えばあの推理っていうのはあの金田一少年の事件簿があのマガジンで出て、であの今も人気の名探偵コナンがサンデーで出たっていうことで、同じあの推理ものだっていうことであの入れてるんですけど、まあ、それと同じようにアクションとかファンタジーもあるんですけれどもね、
いや名探偵コナンの人気というのはねもうブームを超えたところにあると思うんですが、林田村山の世代だと未来少年コナンなんですよね。コナンといえばね、
コナンは未来少年なんですよね、
もう今コナンって言ったら名探偵ですもんね。
そっちだもんね、
もう我々が名探偵って言ったらもう影マンですよ、
そこまで古いの そこまでいくかい、
まあどうかわからないけど、推理でいうと、まあ、金田一それから名探偵コナンです。アクション、ファンタジーっていうと代表的な作品としてはどうでしょうかね。
たくさんありますのでね、
ファンタジーでいうと藤田和弘先生の牛音虎とかカラクリサーカスとかこの辺も出てきますよね、だんだんね。
僕ね1991年入社なんですよ、で社会人になってもう残念なことに少年誌をあんまり読まなくなってしまって。
あら残念。
残念でしょう、まあ、村山さんは未だにジャンプ買い続けてるけれどだから90年以降はね僕やっぱあんまり知らないですね、申し訳ないけれど、
っていう方結構多いですね。やっぱり一時期漫画から離れるってきっとありますよね、社会人になった時とかって、
そうですね、
そういう意味でなんか90年代確かにぽっかり空いてる方多いみたいなので、この機会に知ってもらって好きになってもらうっていうのも企画展の一つの楽しみ方かなと。
上松研究員は90年代何かハマった漫画ってありますか。
90年代に、あのその時読んでたんじゃないんですけど、最近あのジャジャーマグルーミンアップっていう結城まさみ先生の、ちょっと面白くて読んでますね、競走馬の話なんですけど、
結構ですよ、あの上松さん先週もその時はそうの話なんか伺いましたけれども、まあ、一時期ちょっと漫画から離れて、そして今度研究員としてサンデーとマガジンの漫画に改めて触れていろいろ分析もしてみて、でその改めてその出会った漫画とか魅力ってやっぱりあるんじゃないですか。
そうですね、研究員としてかとかあまりそういう大げさには考えてなかったんですけれども、本当にあの少年漫画誌、これ少女漫画誌でも多分同じような現象が起こってるんですけど、各時代を本当に反映していて、すごく面白いなと思うんですけども、特に80年代ぐらいまでの作品は時代と本当に、うまく、
鏡であるというか。
そうですね、で90年代になるとやっぱりインターネットとか携帯が出てくるとみんな個人の趣味思考もバラバラになってくるように、漫画もすごくみんなが同じものを好きっていう時代ではないので、先生方すごく大変だろうなと思いますね。
それはありますよね。
音楽でも同じことが言えてるもんね。ヒット曲が生まれにくい時代だもんね。
そうなんですよ。だから、ね、例えば AKB48 とかね、シングルを出すたびに新記録とか言ってるけれども、かつてのモーニング娘。とかおにゃんこクラブとかそのちょっと前のアイドルたちと比べると明らかにこう流行り方が違いますよね。
違うよね。
AKB が好きな世代っていうのはもう本当にこうある一定の年代だけでっていうところがあってね、
キャンディーズだと3人でしょ、AKB だと48の選択肢があるわけですよね。あれがいかにもこう現代的だなと思いますね。
なるほど、確かにそうですね。
まさに多種多様な子どもたちの趣味に合わせていくっていうのはこれは本当並大抵の努力じゃないですよね。
そうね、キャンディーズだとね 1,2,3 でイーちゃんとランちゃんとスーちゃん、適当なこと言ってますけれども、逆にもならなかったな。リアル算数でございますね。
そして、2000年から2009年にかけましては21世紀ライバルたちの友情は続くということで、ここは、まあ、今現代に続く時代ということになりますが、どういう特徴が挙げられますか。
そうですね、これもあの割と90年から引き続いてなんですけども、なんていうんですかね、今回の展示の中で、赤松健先生と、あと畑健次郎先生のサインがあるんですけどね、はい、こういったなんていうのか、いわゆるちょっと前まで萌え系って言われてた女の子の絵とかが、まあ、前は、ね、少し特定の人のものだったのが今これがスタンダードになって人気がある作品だっていうことに私もびっくりしていて、これからこういう作品がまたどんどん出ていって、まあ、で一方ではまだ足立みつるさんとか高橋留美子さんも書いてるのでちょっとホッとするところはあるんですけど、どんどん多種多様になっていってるなっていうのがありますね。
僕ね思ったのがね、明日の女王の原画ってほら千葉先生の修正の跡がはっきり見えたじゃないですか、だけどこの時代の皆さんの原画ってパソコンで処理をなさっていて、 アニメのセル画にすごく近いなって思いましたね。
あ、そうですね、特にカラーのものはパソコンでどんどん色をつけていってるのが多いので原画って感じじゃないようなものも見受けられると思います。
いやもう今はね、うん、そのまあ、この番組のリスナーの時田浩一さんなんかもね、うん、そうですけれども、そのペンで書く部分とそれからパソコンを使う部分というのをもう分けてしまっていて、非常にシステマティックにね、やってるところがあるんですけれども、まあそういうなんていうか技術革新の流れというのも50年紐解いていくとね、うん、結構分かりますよね。
見えますよね、うん、不思議なもんですよね。
セリフを書くあの茶色ですね、はい、あのペタッと貼りますよね、はいはい、あれも今ではあの原稿に直接打っていくようなやり方をサンデーとかはやってるそうなんですね。
あ、ですか。昔のやつはね、来てこう、そうそうそう、編集者の横で貼ってたとか ね、聞いたことありますもんね。
貼り付けてある原画もね、展示されてますもんね、
はい、ある赤とか青とか、赤とか青は原稿に載らないんですよね。それこう指示がしてあったりとかね、してあって、そういう、こうリアルも感じることができますよね。村山さん、ビビッときた作品とかはありました？
いや、あのさっきも話しましたけれども、そうですね、週刊誌を今でも買い続けているのは週刊少年ジャンプだけなんですけど、四大週刊誌の中では、うん、サンデーとマガジンもコミックスでは買い続けているものは結構今でもあるんですよ、うん、あのメジャーとかね、そうですし、うん、声を、ね、大にして言いたいのはやっぱりね、大人になって漫画から離れてしまった皆さんは今ここでもう一度ね、話題作でいいからまずは触れてほしいなと思いますね、うん、例えばカラクリサーカスなんてね、林田さん読んだことないと思いますけれども、とてつもなく面白いですよ。で、長崎が舞台になっているところもあるしね、うん、そういうことをね、知らない大人の皆さんはね、うん、すごく損をしていると思いますね、
う
ん、
まあ、それこそサンデーやマガジンが創刊されたことは頃は漫画がちょっと下に見られていたような部分もあるけれど、うん、最近はでももうね、漫画に対する理解というのは世の中で進んでいますしね、もう一回改めてね、少年漫画に触れてみるというのはいいかもしれないね。
いや、ぜひね、触れてほしいなと思いますね。で、ヒットした作品というのはやっぱりね、それなりに何か魅力がありますよ、うん、もう絶対に、はい、
ここで曲を参りましょうか。
素晴らしい曲を用意しましたよ。マイスタージンガーサイボーグ009。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
え？さて、今日は長崎歴史文化博物館からお送りしております、はい、上松研究員、今度講演会をするそうですね、
はい、
タイトルが漫画の吹き出しと駒の美術史とありますけれども、はいはい、駒といっても投げる駒じゃありませんよね。
そうですね、
出た、あの漫画の吹き出しの駒でございます、
は
い、
あのこれはもうかなりあの現代の話じゃなくて、本当に昔の江戸時代とかもっともっと前の時代の話なんですけれども、
長寿ギガまで行きますか。
そうですね、
そこまではいかない。
いや、行きます、行きますよ。
あ、行くんですか。
はい、あの絵巻物とか、あの江戸時代のいわゆる漫画本の役割を果たした浮世草子や奇拍子なんかで、そういったものの中には本当に今の漫画 あのセリフを書く吹き出しとか、それからあの小回り あのご先祖様みたいなのがゴロゴロといるんですよ。でそれ の私はちょっとその勉強してきたものですから、ちょっとあの期待される方はもっと新しいのを期待されるかもしれないですけど、古いのやりますんで、あのどんな風に日本の美術の中で、もちろん海外からも漫画っていうのはやってコミックスとしてやってきてるけど、日本の中にもっと息づいていたんだよっていうことを教えたくて、あのこういう話をしたいなと思って、はい、話した。
まあ、でも確かにあの鳥獣戯画とか浮世絵とかを見てると、今の漫画に通じるものがあるなと思いますよね、本当にね、はい。
でもどうなんですか、うん、そう漫画の文法としての吹き出しって、はい、こう叫び声はこうギザギザになっていたりとか、小声だと細く丸く書いてあったりとか、はい、いろんな形自体が進化してるじゃないですか、はい、
そうですね。
ああいう独特の進化って日本だけなんですか、やっぱり。
あれはあの、まあ、海外からもやってきたものもありますけれども、すごく豊かに、もう本当に文法みたいな感じで、これだったらこういう気持ちっていうのを表してるのを、あの本当に豊かに駒とかあの吹き出しっていうもの形だけで示せるので、はい、
面白 白いですよね、吹き出しとかあのオノマトペの書き方とかね、石森章太郎先生の字とかほら独特だったりするじゃないですか。
あれをね、マンプって呼ぶ人もいますね。漫画の符号でマンプっていうね言い方をする人もいらっしゃいますけれども、あの独特の文化ですよね。
この講演会は入場無料で9月4日土曜日午後1時30分から3時まで行われますからね、ぜひ植松研究員の講演会もお楽しみになさってください。
はい。
それから、さっきもちょっと話がありましたけれども、大井龍馬の特別展示がね、ついてますよね。
そうですね、あのサンデーマガジンじゃなくてヤングサンデーとかそういったお兄さん系の方の週刊誌で連載していた大井龍馬なんですけども、うん、今回やはりあの龍馬イヤーということでこの博物館ではあの30点の原画が展示されてます。
もうね、幸せでした。原画を見てるだけで本当に幸せだった、はい、素晴らしい。もう原画に勝る迫力ありませんね。
最後のシーンとかもありますので、ね、龍馬の、
いや、もう本当にね、漫画ってコミックスって読み飛ばしてしまえばもう20分30分で一冊読んじゃうんだけど、でもその一枚一枚がいかに丁寧に緻密に書かれているか、魂がこもっているかっていうのは感じてほしいですね。
それをしかも週刊で出してたっていうのは驚異的ですよね。
いや、すごいと思いますね。
それではお別れの曲をご紹介しましょうか。
松谷優子でラムのラブソング。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
それではプレゼントのお知らせです。これは今週分と来週分2週にわたってのプレゼントということになりますが、 YY 貿易もブース出展するイベント、9月19日有田ポーセリンパークチャリティー秋祭りの中で開催される池澤聡トークショーと九州プロレスのセット入場チケットを2週にわたり5名様にプレゼント。いよいよ来ますよ、池澤聡先生が、サーキットの狼が、
村山さんも大好きな池澤先生が、
よだれが出そうですけれどもね、このチケットが欲しいという方は、
はい、
そうですね、これキーワード何にしようかな、有田
池澤先生、
あ、池澤先生と書いてください、はい、
わかりました、
はい、キーワード池澤先生です、
はい、
NBC ラジオのホームページを開いて、キカラジのホームページを開くとプレゼント応募フォームがありますから、そこからお申し込みください。ポッドキャストのリスナーの皆さんももちろん申し込んでいいですよ。
ワイワイ貿易からのお知らせ、サマーパーティー2010くす玉踊って夏納めなさい、9月12日福岡桃地浜、福岡桃地海浜公園にて開催です。九州のアーティストが集うこのイベントにワイワイ貿易もブース出展、ハウステンボス応援歌を歌う道添雄一も出演です。詳しくはワイワイ貿易まで。
あっという間にお別れの時間となりました。いや、本当に上野さん2週間にわたってお付き合いいただきましたけれども、こんなロビーの目立つところで喋っていただいて、
はい、
私たちはもう林田も村山ももう恥を忘れた男たちなんですけれども、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。そうですね、はい、
戸惑ってませんか。
大丈夫、
まだ戸惑いが残っているような感じがいたしますけれども、
ね、ちなみにこのサンデーマガジン DNA 週刊少年漫画誌の50年は9月6日月曜日まで開催されております。どうぞ長崎歴史文化博物館までおいでになってください。
だって九州ではここだけって言いますからね、
うん、
これは来ないといけませんよ。
貴重な機会ですよ。
で、まあ、せっかくですから林田さんも私もなんですけれども、今のサンデーとマガジンにもやっぱり触れておきたいですね、
うん、
村山のおすすめはですね、真島ヒロさんのですねフェアリーテール、
それどっちですか、
マガジンですね、それからサンデーの方で言うとですね、西森博之先生の本にですね、どうしろでござるとかですね、もうこの辺にもぜひ触れていただく、絶対面白いですから。
そうですか。
あとカラクリサーカス、
あー、
他にもたくさんあります、
はいはい、読んでみたいと思います。ということで2週にわたって長崎歴史文化博物館からお送りしました。植松さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りしました。
お相手は
林田茂和と
村山仁志でした。それでは皆様、また毎週。